スイスイスイ、たまびっとりのお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車いすスイマー玉こと玉川恵子です。本日はゲストに風船カズラ代表砲丸ノートトレーナーの藤本明夫さんをお迎えします。そして後半は毎日をスイスイスイッと楽しく元気にご機嫌に過ごすための私の幸せ時間をご紹介し、明夫さんの幸せ時間も伺いたいと思います。聞いてくださっている皆さんと一緒にゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車いすスイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りします。
ご縁応援貢献夢の種。
今日のゲストは今私が最も尊敬し信頼する方です。今日のゲストさん、風船カズラ代表砲丸ノートトレーナーの藤本明夫さんです。ご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。明夫でございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、では早速なんですが、改めて今私が学んでいる砲丸ノートとは何かということを教えてください。
はい、ありがとうございます。私ですね、砲丸ノートトレーナーとして、夢の種放送局事務局長補佐としてですね、お仕事をさせていただいております。その中で砲丸ノートトレーナーとしてですね、砲丸ノートを教えているんですけども、一言で言いますと、砲丸ノートは思考を展開させるベストアイテムでございますということですね。はい、ありがとうございます。
思考を展開させる、
うん、
素敵な言葉を冒頭からありがとうございます。
たまちゃん、思考展開させてますか？
展開させられるようにちょっとずつなってきました。ありがとうございます。
最近強化されましたよね、だいぶね。
おかげさまで、
素敵だと思います。
これは日常生活の中で、どんな時にも使えるんですか？
私はですね、基本的に砲丸ノートって思考を展開させるアイテムなので、思考を展開させたい時に砲丸ノートは使ってます。ただ日常の中でもいろんなシーンで使えるので、使い分けてるというのが正しいかな。
ありがとうございます。またじっくり教えてください。
はい、
では私最近もう一つ学んでまして、10ミニッツの講座を学んだんですが、この10ミニッツの講座についてもどんなものか教えてください。
砲丸ノートの協会ラーニングリテラシー協会の方では、私が教える内容として砲丸ノートというものと10ミニッツフォーカスマッピングという講座がございます。その10ミニッツフォーカスマッピングについて、これまた簡単に言うとですね、先ほどの砲丸ノートが思考を展開させるアイテムでございました。それに引き換えて、10ミニッツは普段日常頭の中でもやもや考えてませんか？たまちゃん、考えますか？考えますよね、だって脳みそで考えられますからね、人間って、でもその頭の中でもやもや考えているものをバケツの水をひっくり返すような勢いで、バサッととりあえず書き出すという手法でございます。そうそう。 なのでみんなだいたいこの頭の中で考えてるんだけど、じゃあ何考えてんの、はい、それ吐き出してみませんか、はい、みたいな方法でございます。
なんかとってもワクワクしますね。
たまちゃんもワクワクしながら書いてますよね。
はい、ワクワクしながらたくさん書いてます。
そうなんですよ、ワクワクできるんですよ、はい、というかね、バケツの水をひっくり返す、はい、いわゆるバケツを脳みそだと考えると、はい、バケツの中が空っぽになるのと同じで、頭の中を一回空っぽにすることができるんですね、
はい、
それって普段してないから、はい、ずっとこの頭の中で考えているものが一回吐き出されると、はいはい、まあ、私の大好きな言葉、はい、脳みそ空っぽにしてみませんっていうね、
はい、
そういう現象が起きるんですね。
そうですね、
そうなんです。
そうやって講座の時に習った時は本当に脳みそ空っぽにできるんかしらって思ったんですけど、
はい、
実際書くと空っぽになるんですね。
なりますよね。
なりますね、
うん、
お手軽なのは本当に紙とペンがあればどこでもできる。
そう日常誰しも持っているし誰しも知っているその道具さえあれば、はい、どこでも場所を問わず時間も問わず、特にこの10ミニッツって言ってるぐらいだから、はい、10分あったら、まあ、早い人だとね 5,6 分あればさささっと書けるのかなみたいなぐらい上達してきますので、
はい、
1日24時間のうちの10分をこれに当てるぐらいはね、簡単なことですよね。
そうですね。
ぜひやってほしいです。はい、
ありがとうございます。
はい
はい、では次の質問なんですが、
秋
代さんご自身が10ミニッツの講座とか方眼ノートを習おうと思ったきっかけは何ですか？
これはですね、はい、私そもそも手帳、いわゆるスケジュール手帳の迷子人だったんですね。どのスケジュール手帳が一番使いやすいんだろうかっていう、で、まあ、いろんな手帳を使いました。市販で売られている手帳をね、いろいろ模索していた時にある手帳を勧めてくれた方がいらっしゃったんですね。で、まあ、フォーカス、まあ、フォーカスという名前のついた手帳なんですけど、その手帳を開発している人がたまたま方眼ノートのトレーナーさんだったんです。
すごいご縁ですね。
そうだから方眼ノートって何って言ったわけではなくて、はい、手帳迷子人が手帳を見つけたら、ね、たまたまその先生が方眼ノートを教えてたみたいな、ね、でこれなんですかみたいな話で、まあ、手帳も気になりつつ、
ね、
そっちの方眼ノートすごい気になるんですけどと、で伺ったら、いや教えてますよっていう話になって、ぜひ学びますって、これきっかけですね。
じゃあ、その方から方眼ノートを
学ぶ。そうです最初に方眼ノートのその使い方っていうのを学んで、はいはい、でたまたまその方眼ノートを学んだ後に、
はい、
ちょうど世の中がコロナ禍に入りまして、
はい、
でこの方眼ノートを開発しているのは、そもそも開発しているのが高橋正文先生という方なんですけども、
はいはい、
コロナ禍に入った時にこれはすごいよねみたいなので生み出されたのが10ミニッツフォーカスマッピングだったんですね。なのでその10ミニッツが登場した時には、10分でできるのってまず思いました。
はい、
でまあ、たまちゃん書いてるからわかるけど、方眼ノート10分で書けないですよね。
書けないですね。
ね、
はい、絶対書けない。
書こうと思ったら書けるんだけど、はい、やっぱり思考展開させるから考えるんですね、頭の中で。
考えます。
いっぱい考えるので、はい、よっぽど慣れてる人でないと10分では終わらない。で、まあ数をこなしていくとそれなりに時間は短くはなってくるけど、
はい、
何10分でできるのっていう10分に飛びついたわけですね、私は。いや、なんかその短い時間でしかもささっとできる、
はいはい、
なんとフリーハンドで書く、はい、私このフリーハンドも魅力的だったんですよ。
は
あ、うん、きっちり線を引く方眼ノートに対して、
はい、
10ミニッツは どこでもいつでもが基本なので、
はい、
ペンと紙でフリーハンドでね、その筋を入れていくわけですね、
はいはいはい、
この違いもでかいと思ったわけですよなんその手軽さみたいなね、はい、うんうん、で、並行して両方習ったみたいな。
へえ、お忙しい秋尾さんにぴったりの。
そうでしょ、そうでしょそうなんですよ、うんうん、
そうなんですね。
便利アイテムゲットって感じです。はい、
じゃあ先ほども少し伺ったんですけど、うん、このノートをどのように活用されてるか、うんうん、活用ポイントも教えてもらっていいですか。
私はね、本当に日常の中で普段使いすることをおすすめはしています。
普段使い、
はい、例えば私だと毎日のスケジューリングもこの方眼ノートを使いますし、
はい、
業務管理ですね、まあ、いろんな業務をこう担っているので、はい、それぞれの業務管理だったり、はい、業務の割り振りだったりとか、はい、日程調整も人材調整もいわゆるばっくり業務管理とまとめてますけども、はい、そのあたりすべてこのノートでします、はい、あと振り返りですね。ノートに書き起こすことで振り返りが簡単にできます、
はい、
スケジュール帳だけだと何時に何がある、ね、これスケジューリングなので、じゃあ行動 の、はい、ポイントは書いてるけど、はい、この時に何を考えて何をしたかまでは書き出してないわけじゃないですか、
はい、
でもそうそう、日常の中にノートっていうものを手にすると、
はい、
何でもメモするようになる。そうすると例えばその時の感情だったりとか、
はい、
あるいはその時にゲットした素敵な情報だったりとかね、
はい、
そういうのも記録していくようになりますよね、
はい、
記録するイコール、じゃあ1日終わった時に今日何やったっけって振り返れるんですね、
はい、
なんならそこから日記も書けますね。
日記も書けますか
ね。あ、そういえばこの時こういう人と出会ったなみたいなね、あの時出会ってこの人とこんな話、すごい素敵な情報をゲットしたなみたいなのを、うん、さらに日記の中に書き込むこともできたりとか、はい、まあ、とにかくですね、いろんなことに使います。はい、まあ、思考展開アイテムなので、はい、本当にこれは解決しないといけない課題だなと思ったら、
はい、
真面目に方眼ノートに向き合います。真面目にってどうよそうそう。で、まあ、書き方はさっきも言ったように方眼ノートと10ミニッツを私は持っているので、はいはい、そのシーンシーンでどっちを使うかを決めて書いていきます、
は
い、慣れてくるとできるようになるのでね、
はい、シーンごとに分けられるってことですね、
はいはい、
そう、今のはお話の中で振り返りにすごく使えるなっていうのを私も日々実感してます。
素敵です、素敵です。
ありがとう。
タナちゃんもいっぱい書くからね多分私が一番知ってると思うね。
で、前から思ってたんですけど、秋代さんって先ほどおっしゃったように、うん、夢の種放送局の事務局長の補佐とか、はい、
うんうん、
あと夢大の受講生さんのいろいろ事務調整とか、
うんうん、
まあ、ノートのトレーナーさんとか、はい、企画とかいろいろされてると思うんですけど、うんうん、なんでそんなに仕事ができるんですかっていうのと、その日々の、はい、まあ、生活とか仕事ね、みんな24時間なんですが、
うんうんうん、
なんかその秘密はどこにありますか。
これはね、まずね、
はい
努力はする。
努力
はする、はい、で、はい、例えば新しい仕事を教わったとしますと、
はい、
まあ、夢の種の、ね、事務局長補佐も、はい、まだなんだかんだで6年しか経ってないので。
6年もされてるんですね
6年もしてるんですね
、はい、
でもその1年目って何もわからないまま教えられる側じゃないですか。でも教えられた時に、これどうやってたら最高に効率よくできるかなっていうことをまず考えるんですね。あ、うん、で、
はい、
まあ、他の人がちょっとどうか分かりませんけど、
はい、
教えられるときに次教えられるようにします。効率化と教えるにはっていうのを念頭に入れて、 喋ってる内容を聞きます。
はい、
そうすると教えられたまま学ぶだけじゃなくて、自分だったらどうするかな、どうすれば効率が良くなるかな、なおかつこれを人に伝えるとしたらどうするのかなっていう思考を常に働かせているので、
はい、
いただいた仕事が最高にコスパを出せるように頭の中でこうぐるぐる回るわけですね。そうすると当然だけれども時間をいかに短くするかも念頭に入れますよね。
はい、
あと時間配分とかも、
はい、
うん、物の配置もそうです、
はい、
うん、作業するのに右から左に流れないといけない作業だとしたら、はい、物は右から順番に置く方がいいじゃないですか。まあ当たり前ですよね。右から1枚ずつ取っていきましょう、はい、で頭では分かってるけど、はい、交互に置かれてたらどうします？
取りにくいですね。
ですよね。でそこを並べ替えるんです。
はい、
こうしたら最高にコスパ上がるよねみたいな状況を自分で置き換えて作り上げて、
はい、
作業に移るみたいな。
それを同時タスクを同時進行。
そうですそうですそうです。で一瞬でそれがパチパチパチってパズルのように組み替えられます。
魔法使いなんですね。
魔法使いではないですけどね。うん、ここは多分、はい、その今までやってきている、はい、例えば作業だとしたら、
はい、
作業の流れを効率化するようにこう日々努めているので、
はい、
こうしたらうまくいくなっていうのが多分計算できるんだと思うんですね。そうなんです。なので、
はい、
ダブルワークトリプルワーク、
はいはい、
全てが同時進行してても、
はい、
頭の中では切り分けができるし、単品ごとの作業効率も上がるように、
はい、
パズルの組み替えやるし、
はい、
でもこの同時進行で、はい、はい、いろんなタスクを処理していくのに、
はい、
最高に効果が上がったのがこのノートがあったおかげです。
素晴らしいですね。
そうなんですよ。これは本当にすごいと思います。
そう、私も本当に秋代さんに学ぶようになってから、
はいはい、
あの脳みその整理整頓ができるのが少しずつ増えていって、うんうん、
で
最もの変化っていうのがよく寝れるようになったんですね。
たまちゃんの最大の悩み。
でよく寝れるようになったら翌日また朝から動けるし、う
ん
う
ん、確かにね、
水泳の試合も本当に、
うんうんうん、
あの近いんですけど、
うんうん、
そこばっかりフォーカスせずにちゃんと日常生活を送れてるので、
うんうん、
本当にありがとうございます、う
ん、よかったです。はい、
じゃあここからですね、はい、後半またいろいろ伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ライブレディオ夢の種。
では、先ほどのお話の続きになるんですが、スケジュー、ノートを教える側になろうと思ったきっかけはどういうところにありますか？
これはですね、私、はい、まさか教えようだなんて思ってなかったんですね、もともと。
実はですか。
でたまたま、
はい、
ただその方眼ノートを教えたいではなくて、
はい、
教える人たちが学んでいることってなんだろうって思っていた時に、
はい、
10ミニッツのフォロー会に参加したわけですね。
はい、
うんうん、あの受講生が参加できる高井先生がやっているフォロー会というのがあるので、
はい、
そこに参加したらば、
はい、
あのブレイクアウトでね部屋を作ってくれて、
はい、
でたまたま、まあ、みんな本願ノートを学んでいる人たちばっかりだったので、はいはい、お話をさせていただいて、
はい、
いや実はと、あの本願ノートトレーナーの学びをやるべきかどうか悩んでるんですよねってストレートに聞いたわけですよ。
はいはい、
うんうん、そしたら、まあ、たまたま話をさせていただいた方はすでに本願ノートトレーナーの方で、
は
い、うん、いや絶対に学ぶべきだよみたいな、
はい、
うん、なるほどと、 あと最後のその一言が欲しいがために聞いたみたいな感じなんですけど
背中の最後の一押し、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。その時に、はい、あのいろんな学びがあるから、そこで得るものは非常に大きいので、ぜひ学んだ方がいい。教える教えないは別にして、なるほどと。でも価格も割とね、それなりに価格がしたので、私の中ではすごいこう、悩みの種だったわけですね。どうしようかなみたいなね。まあでも、それに見合うようなゲットできるものがあるんであれば、まあこれはやってみるべきかなと思って。
はい、そうですね。
そう。で、その本願ノートトレーナーをの養成講座を受講して、
はい、
受講したらですね、
はあはあ、
今度同時ぐらいに教えてほしいが出てきたわけですね。
おお、すごい。
なるほどと。
ね
えねえねえ、じゃあ教えてほしい人がいるんであれば、ねえねえねえ、これは。まあ、常にね仕事ではそういう意識でやっているけれども、はい、この方眼ノートに関しても学ぶだけではなくて、はい、教える側としてトライしようとなったわけですよ、もうだって養成講座終わったらすぐに教えないといけないからもう汗汗ですよ
そんな
できる
汗汗な雰囲気は全然わからないですね
汗汗ですよ。
へえ、
そうそう、そうなんです。
そうなんですか。うん、
まあでもね、学んですごく良かったですよ。得るものは大きかったし、通常方眼ノートの受講するっていうと、まあその使い方だったりっていうところをこう学ぶんですけど、はいはい、まあそれでもね、日常全然変わりますが、教える側になるということは、そこの結局、はい、なんていうのかな、まあ神髄に触れるという感じ、そう、教える側になった時にあなたはどうありたいですか、はい、みたいなところから追求していくので、
はい、
かなり自分を見直すみたいなシーンももちろんありますし、
はい、
そうなんですよ、奥深いというかね、
奥深いですね、
奥深いです、ね、でタマちゃん多分ね感じてると思うんですけど、この方眼ノートの講座って受講後のフォローがやばくないですか、
すごい手厚いですねその方眼ノートに関して言えば、うん、高橋先生のフォローアップ講座があって、うんうんうん、で秋代さん独自の取り組みとして、うんうん、その秋代さんがフォロー会をその高橋先生の、はい、題材を教材にして、はい、していただくので、
うんうん、
すごいフォローが厚いですし、うん、あのお伝えしてますがメールがね秋代さんからこの方眼ノートの後で
21日間で、
そう21日間届くので、
はい、
それですごい学びが深くなりました。方眼ノートだと、
うん、
あの6時間
ワン
クール で、
ね、
うん、であと、まあ、自学自習でっていう感じだったんですけど、うんうん、あの本当に そこの学びが深くなったっていうのが、
ちょっとしたことなんだけどね、
あでもあれはちょっとしてなくて、うん、とっても大きくてありがたかったですね。
よかったです。で
見返せられるっていう、
うん、確かに確かに
見返すことができるから、
うんうん、
ちょっともう一回ここを見たいなっていうと、うんうん、そこ見れたし、うん、あのの教科書テキストの何ページって言われたら、
うんうん、そこ見れるしね、
止めて見れるから、
そうそうそうなんですよね。
すごくよかった。
あれもね、あのたまたまその方眼ノートトレーナーをされている方の方眼ノート講座を再受講させていただいて、
は
い、まあ、あの進化したいなと思ったので、はい、よりこう、はい、受講生の方に喜んでいただくためには、うん、みたいな形で再受講したんですけど、そのトレーナーさんがされていたのがこのフォローの動画だったんですね。私最初に受けた方眼ノートトレーナーさんからはそんなものは送られてこずに、もちろんなんですけど終わってから自学自習で頑張って書いてみてみたいな、うん、送ってくれたら見るよぐらいはあったんですけども、
はいはいはい、
ただやっぱりね 人って不思議なもので、うん、動画送られてくるとですね、まあ、見るじゃないですか。私最初に 2,3 分の動画なんで見てねって言ってるから、
はい、うんうん、はいはいはい、
で6時間の講座では一般的なことはもちろんお教えしますけども、はい、6時間の中でこう流れていくので、そういえばあそこどうだったっけみたいなんとか、ね、あと細かいところは伝えきれない部分があったりとかね。
そうですね、
そうそう、ここはねこうするとより良くなるよみたいなポイントだったりとか、なんかそれを日々日々21日間見ていただくことで、
はい、
ある意味脳みそに方眼ノートが日常というのがこう蓄積されていくじゃないですか。
はい、
で人は21日間同じことをやり続けると、はい、それがひいては習慣化しますよっていうのはね、はい、いろんな書籍でも、はい、言われていることなの で、
あります、ね、
はい、でそれで私21日間にしてるんですよ。
はー、
21日間伴走、はい、することができたらきっとこの人は22日目には、うん、あ書こうかなっていう 気になってる可能性が高いと思って、うん、
そうですね、
そうなんです。そしてたまちゃんは今も書いている、素晴らしい、
ありがとうございます。そう本当にね、うん、このツールを受け渡していただいて、はい、手に入れてから、はい、玉川どんどん進化中でございます。
本当に進化しますからね。
でね、自分で言えるようになったっていうのが。
でもこれがもう一つすごいのが、たまちゃんが今自分で言ってくれたように、
はい、
私はたまちゃんに使い方を教えているだけで、たまちゃんの頭の中を整理してあげてるわけじゃないんですね、うん、普通の方は、まあ、例えばカウンセラーさんだったりとか、はいはい、いろんな職業がありますけど、はい、たまちゃんの言葉を整理してたまちゃんに戻すんですよ。でも私、たまちゃんの言葉はたまちゃんの言葉で自分で分解して考えて、たまちゃんが導き出した答えを見せてもらってるだけなんで、
はい、そういうことですか。
たまちゃんが自分で考えてますよね。
まあそうですね、私が考えてますね、ですよね、
うん、私がたまちゃんこの言葉はこれに変えた方がいいよではないじゃないですか。例えばね、配置こうした方が見やすくなるようは言いますけど、
はい、そうです。
でもそれはあくまでも書き方の伝授の一部であって、
はいはい
はい、言葉は私正さないので。
そうですね、確かに。
これがすごいんですよ、
はい、
そう、これがね実はね方眼ノートトレーナーの世界では、うん、教えない、うん、なんていうのかな、教えない教育ということで、
そういう技があるんですね。
そうなんです、教えないんです。教えてないでしょ、たまちゃんこう書いたらいいよって。
確かにそうです、ね、
この言葉が 大事だよとかって言わないじゃないですか。
そう、はい、そう、ではお時間が少なくなってまいりましたので、はい、最後にこれを聞いていただいている方に、うん、ぜひ秋代さんのメッセージを、
そうですね、いただけたら。まあ、たまちゃんの笑顔がきっとみんなの力になっていると思いますので、たまちゃんの変化成長を見てですね、ぜひ皆さんも最高の笑顔に出会えるようにこのノートをもしかして手にしていただくと嬉しいかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日のゲストさん、風船カズラ代表の藤本明代さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
このラジオの中で実は講義を受けてました。ありがとうございます。
よかったです、
はい、また明代さんの情報は私の SNS にホームページなどリンクさせていただきますので、興味持たれた方はぜひ明代さんにコンタクトを取ってみていただければと思います。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございます。皆様素敵な、時間をお過ごしください。また私とは来週この時間水曜10時にブルーチャンネルでお会いしましょう。パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子でした。素敵な午後をお過ごしください。